はい、岸本会でございます。
はい、お願いします。
じゃあ本日はこちら行きたいと思います。
はい、
教えて都市伝説。はい、都市ボイズが話したいことを話すコーナーでございますけれども、
はい、
今回は皆さんすごい有意義な情報をちょっとお伝えしていこうかなと思っているんです。
はい、
有意義な情報というか、皆さん一番関心興味があるもの、それは一体何でしょうかということなんですけども、
何だろう、今
今です。
な
んなら今日 Now
今日、
はい、本日特に関心が高まったという
メジャーリーグのワールドシリーズだ。
もうやってたかもしれないです僕は、
やってたかもしれないです僕は
やってたかもしれない。
そういうのしてる
存じておりません。その、やっていたことさえ。
なぜ大谷翔平出てるのに、
ワールドシリーズ、
うん、
ってなんすか日本シリーズ的なことですか。
そう
あの、うん、ナリーグとア・リーグが対決するみたいな。
そう、順位は決まっているけれどもその中でまたトップを決
める。どうでもいいです。
ああ
そんなものどうでもいいんです。
今みんな見てるのにスポーツ好きは、
違います。もっと何ですか。
もっとっ
ていうかその野球好きじゃないですかそれは、
うん、
違う野球とか関係ない、もう好き嫌いとかじゃなく、
はいはい、
もう人間生きとし生けるもの、うん、全てが関心があるもの、
うん、そんなもん、
まあ、日本ですけどね。今日に関しては日本だけですけども、
あれかな、じゃあのんちゃんが主役の映画があるっていう、うん、あ
それはちょっと関心出ましたけどもそういうことじゃないんですよ。のんちゃん
女性
も知らない人いっぱいいますから。
あそうですか。
違います、
うん、じゃあ分かりません。
金ですよ。金
ですかった、
ま
あ、お金大事ですからね。
今日、
うん、
本日何月何日だっけ10月6日、
はい、
あるものが更新されました。
何ですか。
日経平均株価が 最高値ということでございまして、うんうん、要は、歴代で一番上がってるってことですよ、
うん、
日本の経済のね、まあ、指標となるようなものが、
うん、
爆上がりしてたわけですよ、
うん、
ね。でそれはまああのあれがかなり影響してるんですけども、
どれ
高市、新総裁誕生ってことがまあかなり影響を与えてるんですけれども、
ね、
にしてもまあ要は株価が大きく上がったということなんですよね、
はい、
でこれまあ示す通り何を言っているかというと、うん、インフレしまくっている状態ってことなんですよ 今、
うん、今ね 今の
状態、今日本っていうのは、
うんうん、
まあ物価上がってるのをそろそろ感じてきてません、みんな
感じる。だってあの自動販売機のさ、
はい、
ジュースの値段なんであんなどんどん上がるのっていう
か、俺もう自動販売機のジュースの値段見失ってるもん、うん、
すごい高くない？
俺本当に今いくらか分かってないから、
うん、500のさ、
うん、
ポカリスエット、
うん、
これいくらだと思います？
いやだから僕のイメージだと150円ぐらいだったんですよ、うん、最近イメージがあるわけ、はい、でもそれより上がったのは知ってるから、うん、170円ぐらいかなって思ってるんですけど、
180円です。
やっぱちょっと自動販売機上がってるわけですね。
ただ僕の住んでるところの裏は古いままなんで140円やったんですよ、うん、
おすごい。
そうだから140円の時代はやっぱあったよなって思って、40円上がってんねやって。
140円ってあったっけ。
なんかあったんですよ。
あ
裏見たら140円で買えんだよな、
うんうん、
そこあのコカ・コーラも140円ですから。
多分だからそこは違い方権なんだと思います。
なんでやねん、なんでギリギリのとこ住んでんねん俺。
い
やすごい安いのよ。
忘れ去られてるんだと思う。だ
それを見るたびにこんな高なったんやって思うもんね。
そう、
うん、
だ僕マジで自販機の値段本当に分かんなくなっちゃって。
高いよ。
物によっては200円超えたりとかしてるんですよ。
まあしてるしてる。
ペットボトルのやつで
高いやつも出てるからね。
さすがに気づくよね、
うん、
高くなってるって。
高いよ本当。
これみんなね、
うん、
もうさすがに分かってきたと思うんです、
うんうん、
物の値段ちょっと上がりまくってないっていうのは、
うん、そうね。
でってなるとこれインフレってなってったらどうなるかっていうと、お金がどんどん 価値が下がってきてるってことなんですよ、
うんうん、物が高くなってね、
そう物が高くなってるってことは、うん、まあお金が同じだけお金があっても150円で買えてたのに150円以上になっちゃったら150円持ってても買えないわけですから、
そうですそうです、
そりゃそう貧乏になってくよねって話なんですよ、うん、
だってこんなさ飲み物でさえ40円も変わってたらさ、
そうっすよ、
びっくりだよね、他のものもね全部下がってるわけだから、マ
ジで数ヶ月おきぐらいに上がってるような感覚なんですよ、
わかります、そうすっごいわかる、
これもさすがにみんなやっぱり気づいていると思うんですが、
うん、
なんかしてますかっていう話なんですよ、これに対して
セコム思い出せないやつみたいなんかしてますか、
いやそうそうなんですよ、うん、あのもう値段上がってるのはまあみんなわかってる、
うん、
やばいじゃん、
やばいよ、
お金減ってくじゃんはわかるよ、
わかるけど、ね、それに対して何かしてます、動いてますかってことですよね、
そうなんです、
やってないよ、だってやりようないじゃない、
そうなんです、
政治家になって安くするってこと
まあそれも手は手ですけど、
いやわかんない、どうやればいいの、
ここで、
うん、
格差がどんどん広がっていくっていう話になるんですよ、
すげえ大事じゃん、
そうなんです、
うん、
これ何をしなきゃいけないのか、
何教えて、
投資なんですよ、
来たぜおい、
これね全然あの変なものをこうおすすめしようとかそういう話ではなく、うんうん、これやらないとやばいよっていう話になってくるんですけども、
やばいになるんだ、
そうなんですよ、これね今言ってた対象に当たる人たち、
うん、
お金は、上がってんのはもう物の値段上がっててお金が減ってんの分かってるけど何もしていない、うん、
してない、
大体の人が思うのが、
うん、
でも投資とかは怖いからやってないパターンですよ、
そうそうそうそう、ほんまその通り
で、損するんじゃないかとか思うわけですよね、
そうその通り
で、じゃあどうしようかってなった時に、うん、まあ、貯金とりあえず増やすか、
あ、そうそう
になるんですよ、
そうです、
何も解決してないんですよこれ、
毎月貯金してます、
まあそうですね、
うん、
大抵余裕がある人は貯金に回すんですよ、
うん、
でもそうするとさっき言ったようにどんどんお金の価値は減っていくわけですから、
うん、
1億貯めてても、
うん、
30年後には5000万の価値しかなくなるわけですよ、
価値自体が
下手したら、
ね、確かにそうだ、うん、
ってことで言うとやっぱベストじゃないですよね貯金、
まあそうか、
うん
うん、
で投資怖いって言ってる人みんなに言えることなんですけど、うんうん、あなたたちはもうすでにみんな投資してるんですよっていうことなんですよ、
じゃあ僕は投資家ってことですか、もう
投資家です、
よしじゃあそう名乗ろう、
完全なる
投資家です、
ただめちゃくちゃ危険な投資家なんですよ、
え危険な、
うん、
投資もした覚えがないのに、
そうなんです、
うん、
あなたはさっき言いましたよね、
うん、
貯金してますと、
貯金してます、
あなたが稼いでくるお金っていうのは円ですよね、
円です、それはもちろん
円を稼いで円を貯金するという、
そりゃそうですよ、
これもう投資なんですよ、
え？
いわば
貯金が投資なんだ、
はい、っていうのも日本円に全ベットしてる投資家なんですよ、
え？
全てのお金全ての資産を、
うん、
もう日本円に全部突っ込んじゃえっていう人になるわけです。わかります？
いやわかるわかる。もう日本円で持ってるってことが
選択肢が1個しかない投資家ってことです。
うん、そう、それはそうです。だってドルで持ってても使えないし
ってことですよね。
うん、
なんですが逆を言うと、
うん、
円安ドル高とかあるじゃないですか。
うん、あるね。
円が安くなって、
うん、
ドルが高くなるっていう、うん、これって要は反比例してるわけじゃないですか。
そうですね。
じゃあドルで持ってたら
どんどん上がっていくのって
よかったじゃんっていう状況が出てくるわけですよね。
そりゃそうだ。
でもそれはもう変動するからどっちがいいかなんては分かんないですけど、
うん、
だからまあある意味じゃあ円が崩壊した時にその円だけ持っててあなた大丈夫ですかっていうことになるんですよ。
あ、はいはい、
もしくはドルと他のものを持ってるユーロを持ってるとかっていう人たちは、
うん、
円が1個もうほぼ暴落して1円が1円の価値がない、
うん、
例えば1万円札が1円ぐらいの価値になったとしても、
はい、
まあユーロとかドルで持ってれば大丈夫なわけじゃないですか、
うん、そりゃそうだ。
それを換金すれば また
使えるんだからね。
使えるわけなんで、うん、
しかもすごい額で。
そう、うん、っていうことを考えるとやっぱり何かしらやっといた方がいいんじゃないか、
うん、
リスク分散の意味で、
うん、すごいわかりやすい
っていうことが言えるわけですよ、
は
い、
うん、
でそれの中のもう一個の選択も株っていうものがあったりするわけですよ、
うんうん、
株はまあ言ったら、まあ、会社を買うみたいなことですから。
そうですよね。
で今言ったようにインフレですから、うん、物の価値が上がってペットボトルのじゃあ上がったお金、
うん、
回収してるのどこかって言ったら、
うん、
その会社じゃないですか、
うん、
会社が 回収してるわけだ、はい、だから売上は会社は上がるわけじゃないですか、
うんうん、上がる。
そしたらそこの株を持ってれば会社のお金がどんどん儲かっていくことによって自分たちもその儲かっていくわけですよ。
株主だから他のみんなが買うことによって。
そう、
うん、はいはい。
って考えたら自分が消費してそのデメリット食らっても、
うん、
会社の株持ってるのはメリットで相殺できるわけじゃないですか、
うん、
ってことを考えるとやっぱり株を持ってるとかっていうのも一個リスク分散になると、
うん、
いうことで、とにかくその今は何かしらをやっていかないと、
うん、
どんどん自分のリスクが上がってくっていう感じになるんですよ、
うん、
だから円が昔ほど信用がなくなっちゃっているので、
はい、
このままじゃやばいですよっていうのが一個、
うん、
だから別に何かをこう買いなさいとか何かをしなさいとは言わないですけど、うん、まあ、ちょっと
別の
頭に入れとかないと、
まあ、国のお金を持っといた方がいいんじゃないかっていうことね。
国を持っとくか、うん、まあ、
株
現物資産、
はいはい、
金を持っとくと
か。あ、それ言うよな、本当、
仮想通貨を持っとくとか、うん、まあ、何かしらの円を他のものに変えとくっていうのは一個やっといた方がいいんじゃないかと、
そっか、
いう話、
わかりやすい
なんですよね。
うん、
でお金持ちって言われてる人たち、
うん、
いっぱいいるわけですけれども、
はい、
お金持ちの人たちって投資やってない人ほぼいないんですよ。
何やってんだ。
何かしらの投資をしてるんですよ、うん、あの不動産とかも含め、
うんうん、
まあ、もともとお金持ちのところに生まれたらまあそれは何もしてないかもしれないですけども、
持ってるからね、そもそも。
そう、
うん、
あの普通にお金持ちになるっていう人は何かしらを投資してる、
うんうん、
じゃないとまず金持ちにはなれないっていうのがこの資本主義社会ですから、
うん、
ってことで金持ちってじゃあどうやってなるのっていう、
うん、
どんな人が金持ちになるのかっていうのをちょっと聞いてほしくて
ですね。いや、聞きたい。なんか YouTube とかでさ、はあ、ある人が俺1000万あったら1ヶ月ありゃ数十億にできますよっていう人が いたのよ、
うん、
それはでもやり方を知ってるからであって、
うん、
で他の人に教えてもそれができるかどうか別なんだけど、うん、俺はできますよって言ってて、
うん、
その理由聞いたら全然わけわかんなくてさ
そう、
俺はできないんだなと思った。
あ、
何言ってるかわかんないから。
まあそれはかなり、うん、難しいことを言ってるけどね、うん、まあ、できる人もいるかもしれないけど、
言ってたなんかね、そんなこと。
まず一個、
うん、
これ意外なことなんですけど、あの遺伝子、
え、
遺伝子でもう決まってるっていう話が一個あって、
できるできないが、
金持ちになるための遺伝子っていうのがあるという言われてるんですよ、
うん
うん、でそれがまあいろんな言われ方してるんですけど、CEO 遺伝子とかいろいろ言われて、高収入遺伝子とか言われてるんですけど、多くのお金持ちの人に共通しているものを探していったうちに、高収入の人が持つ遺伝子をまあ見つけたっていうのが、結構最近ネイチャーっていうところで発表されてるんですよ。つまり高収入を得る人っていうのは遺伝子を持っているとだいぶ違うんじゃないかと。
どう、何が違うのか分かんない。でも持ってる持ってないで、
まずね、能力とか性格とかって、うん、バラバラだし、
うん、
あと環境によってもまあ変わるじゃんとか、
うん、
その同じ遺伝子持ってても、
そう、金持
ち変わるかなそれってって思うじゃないですか。
その背の高いとか足が速い分かんのよ、うん、
スポーツとかね。
お金持ちってその遺伝子で決まんのって。
そう、
うん、
だってお金持ちのなり方って
それぞれある、ね、
それぞれあるし、
そうそうそう、だからえって思っちゃう
ことなんですけど、うん、あの双子とかいるじゃないですか、
うん、双子いる。
双子を対象にその収入に対する遺伝がどれくらい影響が出るかっていうのを調べたときに、うん、 若い頃、
うん、
20代30代とかは、
うん、
そこまで遺伝的な差が出なかったんだけど、
うん、
40を超えてからどんどん上がって、
うん、
43歳で一番遺伝の影響を受けるピークが来たと、
うんうん、
で50歳とかでも 50% ぐらいの遺伝の影響があるっていう風になっていて、うん、だから何を言ってるかっていうと、若い頃っていうのは環境による、影響がでかいと、
うんうん、
だからどういう風に教育するか、どういう生活をするかとかが大重要なんだけど、年、
うん、
取ってからは遺伝によってその人の、まあ性格とか能力っていうのがかなり変わってくるらしいんですって。
金持ちになるという、
うん、だから年取った時ほど、
うん、
遺伝の影響が出るってことは、若い時はまあ環境でだいぶ変えることができるってことでもあると、
うん、
で、結局、まあ、これ男性に限ってるらしいんですけれども、はいはい、まあこの、遺伝を持っている人っていうのは、うん、金持ちになりやすい要素として結構いろんなものを持っていて、
うん、
まあ、共通点があったりするんですよね、その金持ちになる人、うん、例えば感情がすごい安定している人、
はあはあ、
冷静な経営判断ができるとかっていうことで、うん、重要だったりとか、うん、考え方がとても柔軟であること、
うん、
臨機応変に対応できるとか、あと自分の人生を自分でコントロールできると、
うん、
つまり第三者の意見とか、何かしらの、うん、動画とかそういうもので自分を決めるんじゃなくて、
はい、
自分で自分の道筋をちゃんと決められるっていう決断力があると、
うん、
っていうのがまあ共通点としてあると。でこれが、遺伝プラスその環境で決まってくるってことなんで、
うん、
まあ遺伝を持っている持ってないは分からないんで、
うん、
自分が金持ちになりたいっていうんであれば、もしくは子供を金持ちにさせたいっていうんであれば、うんうん、最初の環境がかなり重要、うん、特に若い頃にいかにそのお金っていうもの、マネーリテラシーみたいなものをつけさせるかっていうのが重要になってくると、
うん、
いうことなんですよ。
なんか今お金持ちの人ってさ、その多くはじゃないですけど、
うん、
学生時代からなんかやってたりする人多いよね。
あ、もうその
高校卒業したぐらいからなんか
世界、
そうそう、
バックパックで行ったりとか、
とか、いやもう会社持ってましたとか、
あ、起業はね早い人が多いですね。
多いよね、
うん
うん、
だから影響出る前に結構決まっちゃってるかもね、うん、その遺伝のね、
だその時から興味あるってなんかどういう過程なんやろと思うんですよね。
そうかもね、
うん、
でもやっぱりそれはあの意識だと思うよ、
うん、
お親のね、
ね、うん、何も考えてなかったもんそんなこと。会社開くなんかさって
あの起業するっていう意識1ミリもないんですよね、日本の人って。
ないないそんな、
あのもうさ、
うん、
まあ、今たまたま俺はその起業みたいな形になってるけど、
ね、うんうん、
あのいないっすよね周りで起業しようっていう学生。
いや学生、まあまあ
中学生高校生の頃っていなかったでしょ。
もちろんいない、
自分の会社で働く、うん、どっかの大きなところに所属しようだったじゃん、うん、考えとして
テレビでやるぐらいじゃん、中学生社長がいるみたいな、
う
ん、
いる、そうそう、
珍しいって言うけど、でも海外となんかいるんでしょ普通に、
うん、いるし、うん、結構成功してる人もいるから、うん、
はい、
っていうのを考えるとやっぱちょっと意識が低いんだろうなっていう、
うん、
でこれ面白い共通点がもう一個あって、2016年に Google グラスを使って実験が行われていて、
はい、
社会的ステータスを持ってる人たちに Google グラスかけてもらって、
うん、
ニューヨークの街を歩いてもらったと、
うんうん、
何を調べたかっていうと視線の動きを調べた、はい、
あ、どこ見てるか、
そう、
うん、
貧しい人は周りの人たちに視線を向けて時間を費やしているのに比べて、
どういうこともある、うんうん、
だから、
か
人がニューヨークだからめちゃくちゃ人がいっぱいいるじゃないですか、
うん、何してるか見るってこと、
そう、
うん、
あの人のことを見たりとか、
うんうん、
まあ、要は関係ない他人を、
うん、
まあ、ジロジロ見ちゃったわけなんです、
はいはい、うんうん、
裕福な人っていうのはその時間が極端に短いと、
うん、
つまり他人に関心を示してないってことなんですよ、ジロジロ見ない、
うん、
で、まあ、経済力の高い人は他人に依存しなくてもいいっていうので、
まあね、
他者の重要性が低いからじゃないかって っていうふうに言われてはいるんですけれども、はいはい、まあその状況になるまでに、常に周りの人たちをずっと見ていたかっていうとそうではなくて、もう自分に自信があって自分の、うん、行動とか自分の考えとかに
から、ね、
あったら人の顔色を伺う必要があんまりないってことだと思うんですよ、
はい、すごいなそれは面白いな実験として。
だからもうやたらとこう人のことが気になるって人は、うん、ちょっとお金持ちになるっていうのは難しいのかもしれないと、う
ん、俺すっごい芸能人見つけるの早いの、
うん、
あ、まるまるさんだとかさ、
はいはい、
あ、俺すごい見てるからだと思うんだよね。
それに関しては、うん、俺負けないと思う。
どういうこと？
めちゃくちゃうまい
見つけるのが、
うん、
いや負けませんよ僕絶対。
俺多分そこにいる芸能人知らなくても分かると思う、う
ん、俺も芸能人っぽいなって言って声かけるもん、
うん、いやもうそれは勘だけど
芸能人っぽいっすね、
うん、
なんかやってますって言って、
うん、
あ、やってないです、なんかスカウトとかですか、違います、聞くだけです帰りますから。
いやいや、だってそこに10人芸能人がいたとして、
うん、
15人見つける自信があるわ俺。
いやおかしいですそれもう、じゃあ
芸能人
5人間違えてるじゃん
いや間違ってるけど、
うん、
それぐらい見つける、
うんうん、
だから向いてない
金持ちに。
金持ちに
分かります僕もすごい。で逆にその彼女は一切分かんないのよ、
うん、
自分しか見てないっていうか、だからまあそのそれで言うと、
うん、
その資産家というかお金持ち思考なんでしょうね、
はいはい、かもしれないですね。
全然興味ないから人に、
うんうん、まあ、人に興味ないが正解かは分かんないけど、
人はやってること
はね、まあ、そういう、うんうん、あの傾向があるよっていうことです、うん、まあでも昔から言われてるじゃないですか、その、うん、
分かる分かる、
サイコパス気質が多い
とか、ちょっと違うことやるみたいなね、
そう、
あの自然とに、
うん
うん、
なんかだから、まあ、そういう、資質があったりとかもすると、
うん、へえ面白い。
で金持ちになることのメリットで言うと、
うん、
もう一個あって、
うん、
金があるってこと以外に、
以外に、
うん、
何、
あの実は
そんなこと、
2019年にイギリスの、ロンドンで研究されていたことなんですけども、うんうん、金持ちと貧乏人の間に越えられない壁があると。
え、
それが何かっていうと、
うん、
健康な体なんですよ。
え、うん、
健康な体を維持する年数が違うんですよね、お金持ちと貧乏な人で、
はい、
っていうのは、まあ、要は経済力で体にガタが来た時に、対応できるお金があるかどうかっていうところで決まってくるわけなんですけども、うん、イギリスとアメリカでデータを取ったところ、
うん、
最も裕福な階層にいる人は最も貧困の階層にいる人よりも健康維持できる年数が8から9年長い。
結構じゃん。
寿命じゃないよ、寿命じゃなくて健康、そう、ね、寿命っていうやつが、
うん、そう、
だからすごい悪い言い方をすると、
うん、
10年人生楽しめるってことですよね、
うん、
いわば、うん、約10年、裕福な人の方が、まあ、自由に遊べるという か、
うん、
だから体に元気な状態で楽しめるっていうふうに考える、う
ん、はい、
だから、まあ、そのストレスとかも少なくなってくるっていうのもあるだろうけども、
うんうん、まあね、
高度な医療が受けられるとかっていうこともあるので、うん、やっぱお金はある方がいいっていうのも言えるってことなんです。お、はいはい、これ結構重要じゃないですか。
約10年長いってそれ相当よ、
人生に おけるさ、10年、うん、まあ、80年だ考えても、うん、まあ、80年生きるうちの70から80はまあちょっときついじゃないですか、う
ん、健康寿命70なんだっけ、
うん、
確かなんか今、
ね、まあ大体そうだよね、
いますもんね、うん、
って考えるとさ、60から70ぐらいはちょっと健康でいられないと損した気分というか、
うん、
なりますから。
スクワットと歩くことで解消されるって言ってましたね、
うん、それは重要だね、足腰ね、
スクワットをだけを教える人がいるんですよ、他何も教えられないんですよ、
うんうんうん、
スクワットだけ、
はい、
うん、なんかあれがキングオブなんとかって言われてるんですよね、スクワットって、
あの運動の中で王様みたいな、
そうそうそう、うん、スクワットだけやっとけばとりあえずいいみたいな、
まあそうだね、一番
でかい筋肉、それを教える方がいて、聞いたらやっぱ健康寿命の話をされていて、
うん、
金持ちほどスクワットして、
うん、
金持ちほどやっぱ健康寿命長いって言ってましたもんね、
そうっすよね、
うん、言ってた言ってた、
だから、うん、メリットもあると、
うん、
っていうことで、なんで僕がこのやばいよって言ってるかっ っていうところなんですけど、うん、最初のちょっと話に戻ってくるんですけど、はい、遺伝子がかなり要素として関わってくるってことは、
うん、
金持ちの遺伝子を持つ人たちが増えたら、
うん、
かなり要は競争が激しくなるってことじゃないですか、
うんうん、はい、
あのイーロン・マスクとかもそうなんですけども、うん、あのテレグラムっていうアプリ作ったパベル・ドゥーロフっていうロシアの、
うん
うん、まあ資産家みたいな人がいるんですよね、うんうん、その人があの100人超の子供を作っているんですよ。
え？
精子提供で。
おお。
で、
すごいね。
子供たちには自分の財産を平等に分けるっていうようなことを言ってたりとかするんですよ。この子たち要するにめちゃくちゃ金持ちの遺伝子持ってる可能性高いし、
うん、
しかもそもそも、この人の資産が、うん、約2兆とかなんですよ。2兆200億
円。
円。
すご
なので、それがまあ、
やっぱ
平等に分けられたら、
うん、
すごい、まあ要は、かなりのスタートダッシュが切れる子たちなわけじゃないですか。
200億ぐらいもらえんの ?100 人としたら。
まあ100人で考えてもそうかな。
うん。だったらもうそもそも、元手があるわけだ。何かをするための。
そうなんですよ。
すごいね。
でも何もせんでもいいのか。要するに遺伝子も持ってて、
うん、
しかも環境的にも最高の状態を作れる可能性が高いじゃないですか。
うん、
ってことはよ、そんな子たちが増えて、またその子たちがまたそういう子たちを作ってってやったら、
うん、
基本的に遺伝子として金持ち遺伝子を持ってる子たちが増えていく可能性が高いんじゃないかというふうに思うわけですよ、
うん、
だってこの人一人で100の子供作れるんだよ、
うん、
ネズミ斬式に行って同じようなことしたらとんでもない数になっていくじゃないですか。
すげえわ。
でその人たちともしかしたら戦っていかなきゃいけないわけじゃないですか、社会で、
まあ、今後、
はい、
金持ってたらね。
そう、
うん、
って考えるとめちゃくちゃやっぱりだから重要なんじゃないかなって、
うん、
今そのお金にまつわることとかをちゃんと知っとかないと、
うん、
すごい格差出るぞこれって思ったんで、
うんうんうん、はい、
なのでまあ皆さんちょっとまあ、日経とかねあんまり興味ない人からしたらそれがどうしたって思っちゃうかもしれないんですけども、うん、ちょっとそのまんまで大丈夫ですかっていうのが僕が思うお金にまつわる話。
いや大事な話ですよ。
めちゃくちゃ怖いですよ、うん、この後っていう。
そうね、確かに。まあじゃあ下がった分稼ぐからいいわ。
いやだから、
うん、
まあ、それは別に、うん、
いいわ、
どういうやり方をするかも好きにしていいんですけど、うん、
持ってけ。持ってけよ本当に。
まあね、
その分頑張ります
よ。別に、うん、それでやっていけるんであれば全然いいと思います。
うん、できますよ、頑張りますよ。うん、もうほんまにそういうこと考えんの分かんなくて、
うん、
もういいかなって感じですよね。僕はね。
いや別に僕は、ね、いいっすよ。
その分稼ぎますよ、コツコツ。
それでやっていく人もいると思います。
コツコツ、だから言われたもん、
うん、
ちょっと前に金持ちだってさ、
うん、
投資とかやってるって言われて、
うん、
自己投資っすかねっつったら、バカーって言われた。
別にバカではないけど、
バカだって言われてます。バカって言われて、いや違う、
それはそれってことだよね。
会社とかなんかそういうことでその株を買ったりいろいろやってるか、投資だよって言ったら、やってませんよって言ったら、うん、あ、じゃあもう、じゃあこのままお前は日本と死ぬわけだって言われて、すごいきつい
こと。まあまあすごい、まあ、
きついこと、分かりやすく、
分かりやすい言い方だけど、
うん、あ、お前日本と死んでいくんだって言って、さよならって言われて、教えてあげるよって言われたんですけど、いや大丈夫です、うん、
まあ、それは本当に
その分稼ぐんでって言って、じゃあもう頭打ちだねって言われて、今終わりだって言われて、
いやまあそれはもう
言われて言われた、
尺言う通りだけど、うん、まあまあ、
うん、
逃げ切れる可能性はある、全然。
いやそうでしょ、
うん、うん、ただまあ次の世代はもうあれだからね、金持ち遺伝子たちと、
そうですよね、
しのぎを削る、
劇場版で
マネーゲームが始まるわけだから。
劇場版の方で、あ、いいですねそれは、マネーゲーム。
その辺は
やったるわい、
みんな 考えていかないといけんよっていう、
日本円と自己投資だけで勝負するよ俺は。
いやいや、うん、シンプル、日本のみで戦う人ですね、
みんなが株買って投資してる時に自己投資でジム行きますよ俺だけ。
ああそれはいいと思います。あ健康ね、うん、寿命も上がるし、ね、
そうしますよ。そいつらに長く生きて、うん、やっぱりジムに行くのがいいんですねって言ってパタッて倒れるみたいな。
金持ちみんなジム行ってるからな。
行ってる行ってる行ってるな、確かに、
うん、
行ってる、
余裕があるから時間と。
むちゃくちゃ金持ちだけが行くジムがあるんですよ、
うん、
近所にね、
はい、
やっぱもうみんな走ってるもんな。
いやそうよ、
そう
時間があるから、
金持ちっぽい人が走ってるもん、芸能人とか行ってるとこだけど。
そうよ、そういうことなんでね、うん、ちょっと皆さんも
それでも負けちゃうんだ、
ちょっと今まで全く興味なかった人はちょっとだけ興味持ったら、うん、もしかしたら
持つ、すごい
簡単なことはね、
そうですね、
できると思うんで、
確かに、
ぜひ探してみてください、自分の方法、はい、はい、ありがとうございました。